日本はどう？
まあ全然、今楽しくやってます、ここ、今。
うん。
宮城ですけど。
宮城。
そう、楽しいですよ。
シェアハウス。
いろんなことやってるんで。みたいな感じですね、あの、3人ぐらいで。
うん。
同じ家に住んでるんで。あとはもう、4連休だったんですよ、日本。
ほうほう。あー、そうみたいね。
そう、もういろんな、各地からいろんな人が来て。そのプロジェクトの協力者が来たので。
うん。
なんか、で、もみんな帰っちゃったんですけど、
うんうん、
もう、あ、忙しかったなぁと思うもう、怒涛でしたよね、4連休。
日本は休日異常に多いからね。
ねえ、多いですよね、普通に。びっくりしました。あ、4連休来るんだと思って。
ねえ。
あんなに、そんな何連休とか入試なかった覚えないんですよ。本当にもうクリスマス休みとかが、多かったなとか思いながら。
マレーシアでもそんななかったよね。
なかったですね。あ、でもマレーシアと休み、おう、あ、でもあれか、全員宗教が違うから、
そう。
宗教ごとに休みが多いみたいな感じでした、
ね。そう。ナショナルホリデー自体はそんなに多くなかったような気がするんよね。
ないですね。
そう。
で、まあ、ニューイヤーがめちゃくちゃあるぜっていう感じで。ニューイヤーまだ、また来るんかい
あれいいよね。
また来るんかい、ニューイヤーっていう、ね
。そう。他の宗教の人もそれに便乗して、こう、楽しむあの姿がすごくいいよ、ね。
一緒に楽しんじゃう。一緒に楽しんじゃう感じが好きでしたね。マレーシアも楽しかった。まあ、このマレーシアの話とかもしたいですね、いろいろと。
そうね。まあ、また後で。うん。
一応このディプロイは、あれですよね。鍼灸師向けですか？
そうね。一応鍼灸師、まあ、鍼灸学生とか、あと若い鍼灸師向けに、
うんうん
はい。
うん。
っていうことで、まあ、そうね。まあ自分が、まあ鍼灸学生の時とか、まあ今もそうかもしれんけど、うんうんうん、まあなんか、ね、あんまりこう見たい、聞きたいメディアがなかったなと思って、
うんうん。そうですね。情報少なかったですよね。
そう。なのでまあ、なんかメディア作りたいなと思ってて。
うんうんうん、
で、まあ、なんやろ、アンケートとか統計とか見たわけじゃないけど、結構新旧、うん、何、学生とか若い人って結構これからの将来的なに結構不安を持ってる人が多いと思うのね。
はいはい。
まあ、よく言われる、まあ食べていけるんか、新旧でとか。
うん。
まあ、あとどんなキャリア、まあ、築いたらいいんやろうとか。
うんうんうん、
まあ、ね、ロールモデルがいないとか、そういうこともあるやろうし、あとまあコロナの件もあるし。
うんうんうん、
なのでまあ、いろんな人呼んで話聞いたりとかして、
はい、
まあなんかヒントに、キャリアのヒントだったりな、なんか、
うんうんうん、
考え方のヒントにね、してもらったらいいかなっていうふうに。
そうですね。
まあ、あとこう、日本にいたらさ、
はい。
まあ結構すごい人とかでもさ、こう会いに行ったりできるやん。治療予約したりとかして。
うんうんうん、そうですね。
ね、さっきもこう言ってたみたいに、なんか海外の人って、接点ないし、情報も少ないし。なので、まあ、若い人に海外を煽るつもりはそんなにないけど、
うん、
まあ海外でやってる人の話聞く分は、
うんうんうん、そうですね。まあ、国によってどのぐらい、資格と感じとかどのぐらいかとか、結構違いますから ね。
そう、うん。情報も少ないし、実際にやってたらね、まだ載ってる情報と違うっていうことがすごくあるし。
うんうんうん。そうですね。じゃあ、うん、じゃあ学生が結構参考になればいいなっていう形で。
そうやね。うん、そう思ってる。
一応話してが、話、うん、話す、聞き手がどの、
そうそうそう。
どんな感じかなとか思
う。うん、そんな感じ。
うん、
まあ、
なるほど、なるほど。
ということで、はい、スルスル始まりましたけど、
はい。
はい、今日のゲストは、竹本幸喜先生です。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、
お久しぶりですね。
そうね。最後に会ったのはこっちか。リスボンか。
そうですね。リスボンに船で、いつぐらいでしたっけ？夏場じゃなかったか。そうです。リスボンに最後船で向かった時に、連絡して会いましたね、一回。
1年前ぐらい？
いや、そんな経ってないです。多分半年ぐらいじゃないですか。
ああ、そっか。
はい。多分、美味しいコーヒー屋さんに連れてってもらって。
そうね。
そう。リスボンいいなとか思いながら。
ちょうど船で寄ってくれてね、半日ぐらい時間があって。はい
会う機会があってよかったです。久しぶりでした
ね。で、今は日本にスタック中と。
そう、今スタック中です。今はもう結構結構いろんな人スタックしてるんじゃないですか。
そうやろうね。
いろんな国行く人結構スタックすると思いますよ。
まあ、もうしばらくはしょうがないね。
うん、そうですね。まあ、こっち来てても、いろんなことやってるんで、
うん、
まあ、とりあえず、まあ、バケーション的な感じで日本に帰ってきて、
うん、
まあ、自分でできることやってればいいなとか思いながら。
まあ、
うん、
船でね、よく働いたから、まあ、ゆっくり休んだらいいよ。
そうですね。まあ、もともと8月まで休みの予定だったので、
うん、
そう、ひとまず、もうそろそろ何か、もし、こっちの日本にスタックし続けるならまた何かしようかなとか思いながら。
うん。なるほど。
そう、だからまあ状況が徐々に変わってきてるんで。
うん。
それ見ながら合わせていこうかなとは思ってます。
なるほど。
はい。
まあ、そうね。こうきと僕は、マレーシアで、まあ一緒に働いたことはないけど、同じ師匠のもとで、はい、
そうですね。
弟子をやっていた兄弟子。僕からしたら後期兄弟子に当たるってことで。
そう、ああ、そうですね。そう考えれば不思議ですよね。
ね、
兄弟子か。
そう。
そう、まあ、覚えてますもんね、未だに。まあ、やっぱ、マレーシアでなかなかそんなに会いに来る新旗手いなかったので、
ああ。
まあ、なんか新しい日本人の人が来るよって、その、師匠のホラー先生が言ってたんで、
うん。
あ、どんな人だろうと思ったら、リオさんで。面白かったですよね、結構。マレーシアでいろんなとこ行って。
僕があれ、新旧2年生の時かな。なので、5年前。
学生、そうですね。
5年とか、5年前ぐらいかな。
5年前ぐらい。僕が行って、多分1年半ぐらいしてから来たんじゃないですか。
うん。ねえ。
だから2年、その、新旧生、新旧2年、学校2年の時に、
うん。
卒業後のこと考えて、まあ、会いに来るって、あ、めっちゃ準備早いなと思いましたけどね、その時。
はいはい。まあ、僕の場合は、まあ、即、日本出たかったっていうのがあったので。
はいはいはいはい。なるほど、なるほど。
ね。
まあ、その気持ちは、わかります。
うん。
うん、
まあ。
でも、いろんなとこ行ってましたよね、その前。マレーシアに来る前に。
そうね、スペインも行ったし、オランダ、スウェーデン。
うん。
と、どこやったかな。イタリア、アジアの方もね。
はい。
台湾とか、香港とかも行ったかな。
ね、結構、どこそこ行ってたイメージがあって、話してて楽しかったですけどね。
そうね。まあ、でもやっぱり、マレーシアでね、オランに出会えて、ね、そこで。
ね、大きかったですね。
修行させてもらえる、ね、しかもあんなにね、素晴らしい人だったから。
本当、なんかあのマレーシアでそんな日本新規のことできるとは思ってなかったんで、僕もともと行った時に。
そうやんね。それが目的で行ったんじゃなかったもんね。うん、僕はそれが目的だったけど。
全然違います。
うん。
いや、もう全然違いますね。もともとは、もともとアメリカの大学院に行きたくて。
うん。
で、まあその前に一応まあ、当時英語力が本当に、自己紹介ができて、多少のキャッチボールが、下手くそなキャッチボールができる程度だったので、やっぱ、その、カレッジに行く場合は、どうしても英語力が必要ですからね、それを考えていったんですけど、まさか、この、元の分野の方をガンガンできる環境になるとは、思ってなかったんで。
マレーシアには、新旧学校を卒業して、で、その後、マレーシアに、留学に行ったってこと？
そうですね。留学にもともと語学学校に入ったんですよ。
うん、
で、まあ、ビザが取れたんですけど、そのビザ取れた後にパスポートに、その当時の姪っ子に落書きされちゃって、で、ビザもまた一から取り直しになって、その間がちょっと空いちゃったんですけど、まあ、その間も一応あっちで学校とか通いながら、まあ、潰して、で、まあもう、英語ももうある程度人通りやったのもあんまり学校やることないんで、もうあっちのクリニックで身を置いて、なんだろう、その治療しながら学んでいった方がいいですよね。いいかなと思ったんで。
うん。
そう、だからそっちの方に切り替えて、そのぐらいから多分結構アメリカの魅力を結構失ってて、
うん、
あんまり行く、い、 ってもリターンも少ないし、その、かかるコスト、その年数も含めて、学費も含めて、かかるコストに対してのリターンがあまりないっていうふうに、もちろん、もちろんいっぱいリターンはあるんですよ。あるんですけど、うん、まあ、それをやるだけのものはないな、っていうことを考え始めた時期で、まあ、その時にそういった環境にあったんで、だったらもうぜひここでいろんなことやって、帰れたらな、とかも思いながら。やって出会ったのがオラン先生ですね。
うん、オランは、イギリス人で、まあ、ずっと長いこと日本の新規、はい、日本新規をやってる、
うん、
まあ、臨床家で。じゃあそこで、マレーシアにてんで、ま、オランを見つけてどういう経緯で、
そうですね。うん、まあ、もともと探してたんですよ。その、ちょっと話せる人いないかな、的な感じで。どうせいるんだから、まあ、アメリカ行くにしても、どこに行くにしても、ちょっとやっぱり、話できないかな、っていう形で、昔から探してはいたんですよ。で、その時に出てきてたんですよね、オーラン先生の名前は。
うん。
なので、まあ、いずれ会いたいな、とかも思ったり、もし機会があったら行きたいな、とか思ってたんですけど、まあ、もともとアメリカ行く予定だったんで、その、会う機会は作ってなかったんですけど、まあ、そう思ったら、じゃあ会ってみようかな、みたいな感じで連絡入れて、
うん、
一応まあ、しばらくこっちいるから、お会いしたいと。もし、隙間が空いたら僕も、ちょっと、参加できないかなと、クリニックに。っていう形のメールを一筆入れたら、電話してっていう風に来て、
うんう
ん、電話かけたら、The British Accent 的な発音で、出て、それがオラン先生ですね。超ブリティッシュだ、という、はい。
うんうん、
それですね。そっから、ま、一旦、あっちに遊びに、遊びじゃない、話をしに行って、で、
うん、
お灸とか針とか実際治療とかをちょっとやって、で、まあ、そちらにいさせてもらうことになりましたね。
それで、結局、1年ぐらい
?1 年ぐらいですね。1年とちょっとぐらいかな。ぐらいそこにお世話になって、うん、まあ、その中にいろいろやりましたよね。いろいろやって、治療ももちろんしてるし、ジャカルタに行ったりとか、
うん。
うん、日本に帰ってきてちょっとしたワークショップやったりとかをずっと続けて、そう、日本にいるときはやっぱその、インタープリターとして、その翻訳として、翻訳?通訳ですね。通訳として、あと参加したりとか、あとまあ、りょうさんとも翻訳もしましたよね、本の。
うん。あれは、モクサアフリカか。
はい。モクサアフリカのムーンオーバー松島の、そういった翻訳とかも、やりつつ、
うん、
結構楽しく、いろんなことやりながら、マレーシアも過ごして、行った感じですね。
うん、マレーシアで1年ぐらいやって、次がニュージーランドか。
そうです。ニュージーランド行きましたね、その後から。うん。
ニュージーランド
結構だからマレーシアも、うん。
うん、どうぞ。
うん、結構だからマレーシアも長くいたなとか思ってたんですけど、ニュージーランドがやっぱ長かったですね、いたのは。結構臨床しやすかったので、ニュージーランドは。
合計何年、何年ぐらいいたの?
多分3年半、4年近くいたんじゃないですかね。うん、3年半ぐらいですね、多分。いたのは。そう。まあ、ビザを一回切り替えたりとかいろいろしてるんで。
うん。
統計したら3年半ぐらい。4年近くいたんじゃないですかね。
いや、結構いい環境やったのね。
結構好きでしたよ、ニュージーランドは。もう人もいいし、僕自然好きなので、結構、まあ、休みじゃないけども。で、あと、就労環境がすごいいいので、まあ、クリニックで終わったら、定時にもちろん上がるし、
うん。
うん。働く時間は極力決まってるので、そこだけガーッと仕事して、土日とかも遊びに行ったりとか、仕事終わってからもみんなとね、遊びに行ったりとかもできるし、自分のこともできるし、集中して。
ホワイトクリニック。
ザ・ホワイトクリニックですよ。そうあってほしいですよ、すべてのクリニック。まあだからそういう、うん、いい環境だなと思って、行ったので、
うん、
結構いましたね。
そこは、鍼灸師とか、あとフィジオとかもいるんやったっけ?
いました。鍼灸師もいるし、フィジオもいて、うん、まあ、ニュージーランドってもともと ACC っていう制度があるんですよね。その怪我をしたら、
うん、
まあ、その、カバーしていただけるっていう国に。うん、なんだっけな、アクセント、アコンプレ、なんだっけな。まあ、そんな感じの ACC っていうやつがあって、
うん、
うん、それを使い、ACC ナンバーっていうものを出せるのがフィジオ、だとか、ドクターなんですよね。で、鍼灸も ACC に入ってるんですけど、その鍼灸師自体が ACC ナンバーを発行することはできないんですよ。
うん。
だから多くの クリニックで結構フィジオセラピストが一緒に働いて、一緒にフィジオで神経もして、フィジオもやってっていう形で、共同的に治療するのが、あっちの主流なんで結構。
なるほど。
そう、だいたいフィジオが10人近くいたのかな ?10 人近くで、神経もだいたい7、8人はいましたね。
そんないたんや。
結構いました。大きいクリニックでしたよ。多分、乳児で一番大きいクリニックじゃないかな。
あ、ほんまに?
はい。だから結構、面白かったです。そのチームも、なんだろう、上司とかはあんまりないじゃない。みんな結構フラットなんですよ。新しく入った人も本当にフラットなんで。
うん。
上にいるとしたらやっぱスーパーバイザーとか、その、ボスだけなので、それがみんな大体フラットで。
うん。
新入社員とかあんまりないんで、結構、もうみんな友達みたいな感じで。うん、いい環境だなと思いました。
なるほど。
うん、だから楽しかったです。
その、まあ、こう結構海外でやりたいっていう、海外に興味がある人って多分、まあ少なからずいると思うのね、
うん。そうですね、はい。
で、まあ具体的にこの国に興味あるなとか、この国好きやなとか、いつかここに行ってみたいなとかっていうのもあると、うん、ある人もいると思うねんけど。
はい。
まあ、後期の例で言えば、まあ例えばニュージーランドやったら、そこでやりたいって思って、どうやってそこに、そのクリニックを、
うんうんうん、
まあ職場だったり見つけて、どんなプロセス取っていくのが
いいやろうか。そうですね。まあ、国によってまずいろいろと違うんですけど、まあとりあえず一番最初に考えなきゃいけないのはビザじゃないですか。ビザをどれだけ取りやすいかっていうことになって、国によっては本当に、まあ修士課程出てなかったらビザを取れなかったり、
うん、
そこでまあ、そのアキパンクチャーに関する、神経に関するディグリーを持ってなければビザが出ないっていう国結構あるんですよね。
うん、
で、まあその国によってどのぐらいか、そのビザの取得難易度が。例えばニュージーランドとかだったら、もうワーホリで、若い人はワーホリであっという間に行けるんで、行って実際ワーホリでしばらく働いて、本格的なビザに切り替えて永住権に切り替えるとか、そういったことはいっぱいできるし、オーストラリアもまあ、オーストラリアはちょっと資格制度が入ってるんで、ちょっと難しいか、今は。
うん、
まあそういった感じで、どの国が、そうですね、どの国が、ビザを取りやすいかっていうのをまず見つけて、でも、ある程度ターゲットが絞れたら、もうそこは結構、僕の場合はもうすぐに、プラクティショナーの検索かけちゃって、で、興味がある人があれば、もうすぐメール送って、こういったものですと。まあ、オラン先生に送ったみたいに、履歴書とかじゃなくて、とりあえずメール送っちゃうんですよ。メール送ってみて、
うん。
もし CV が必要だったら CV、履歴書ですね。CV が必要だったら、うん、まあ履歴書を送ってほしいというリプライがあるので、
うん、
それに関しては、日本みたいな履歴書じゃなくて、本当に自分の経歴をまとめて、結構、ワードとか使って、ちょっと可愛くデザインできたりとかできるんで、結構オシャレにかっこよく、ちょっと針入れたりとかいうデザインを作って、針好きだぜっていうアピールをしつつ、そういったことを、まあ送っていったら、割といろんな方からリプライあると思います。で、結構、新旧市で楽じゃないじゃないか。結構ラッキーだなと思うのは、あれってやっぱりアジアが発祥じゃないですか。
うん。
だから結構そういったウエスタン系の国にアプライした時に、割と日本からの新旧市って言うと結構なリプライがあるんですよ。そう、結構優しく接してくれる人が多いな。でもそれは、
なるほど。
日本人に限らずでもないか。そういった方が多いなっていう印象を受けて、たとえ雇えなくても、うん、ちゃんとリプライも来るし、ちょっと紹介もしてくれる人もいたりとか、うん、この知り合いがいるから、この人はどうっていう、提案いただいたりとか、
うん、
そういう人も結構いるので、一旦、このコネクションを作ってみるっては結構大事だと思います。
なるほど。
はい。
やっぱり昔からね、その日本の鍼灸師がやっぱりきっちり仕事してきたっていうのが評価されてるっていうのとか、
うん、
まあ日本人のね、真面目で勤勉な性格っていうのがやっぱり信頼されてるっていう部分はあるんやろうね。
そうですね、大きいと思いますね。やっぱよく思われているなっていう印象を受けます。
なるほど。そこで4年ほどやって。
はい、そう、結構働きましたね、4年ぐらい。
結構自由にできたの。
結構自由でしたよ。有給とか取れるんで、もう。いや、
あれ、治療的な話。
あ、治療ですか。
臨床的な話。
治療はもう全然、はい、治療はもう自由にやってくれという形。まあ、一応入るときに、そのクリニックに入るときに、スーパーバイザーが3人いたんですよ。1人は完全にフィジオで、 あとの二人は、新旧。
うん。
と、あと漢方薬っていう三人だったんですよね、そのトップ三人が。なんでまあその新旧二人と話して、その新旧担当の二人と話して、まあ片方治療して。でまあその治療法がすごい好きっていう風な感じだったんで、もう僕の好きなようにやっていいよって言われて。
うん。
あのまあ基本的にその治療に関して、いろいろと言ってくる人たちじゃなかったので、それはすごくありがたいですね。やっぱ一人一人違うじゃないですか、治療法って。
そうね。
うん、だから、やっぱり多分それを一定化したらキャラクターを消しちゃうというか、その人の個性を消しちゃうっていうことにもなるので、
うん。
まあそういった考えがあったからこそ、働きやすかったなとか思いながら。
自由にそこはできたっていうことは、イコール、その、なんやろ、学校卒業して、オランの元で修行して、
うん、
その修行したことを、うんが、やっぱり土台というか、メインになってる、はい、なってたわけ。
そうですね。結構メインでやってました。もう、本当にアイオンパンピングコード使ったりとか、エレクトリスティックアブゾーバー使ったりとか、もうそういったことを結構やってました。
マナカ式ですね。
マナカ式です。マナカ式結構好きなので、マナカ式をやったりとかして、まあでも、インターナルが多かったですね。やっぱインターナルを治療するときに特にマナカ式を使って、
内科式
か。もし例えばそうですね。もし足首をくじいたらとか、ぎっくり腰になっちゃったらとかだったら、まあ割と局所的な治療をしたりだ、するだけっていうことも結構ありましたね。
なるほど。う
ん、でも、新規はだいたい1時間は取られてるんですよ、時間は。
うん。
なので、まあそれを使うのであれば、真ん中式も全然できるので、1時間もあれば。まあ30分でも、エレクトロスタティックアブゾーバーを使えば、割と早く終わらせることができるんで、まあ30分でも、たまにしたりとかしながら。まあ、反応を見て決めてましたね。うん、どう治療するかは。はい。
まあ、逆にマレーシアの経験、修行の経験がなかったらどうやったと思う？
ねえ、どうですかね。まあ、マレーシアの修行経験は僕の中で結構大きくて、
うん、
まあ、ここ結構日本の問題だなとか、まあ、日本だけに限ったことじゃないんですけど、の問題だなと思うのが、まず学校出たとしても、
うん、
あそこで学ぶことって国家資格のための勉強じゃないですか。やっぱ実際の臨床的な経験を積まないまま出ちゃうんですよね。まあ学校によると思うんですよ、それは。ただ、うん、そういった人割と多いんで、実際に治療をしてたなった時に、ちょっと自信をあまり持てない人も結構多いんじゃないかなとか思いながら。特に海外ってのはやっぱ、え？
僕もほんまにそうやったね。
あ、本当ですか。うん、そうじゃあ、そうですね。僕も割とその方で、やっぱり治療してて、最初は怖いじゃないですか、一対一で患者さん見るときって。
怖い。
そう。最初すごく怖くて、まあ、本当にこれでいいのかなとか、正解をこう模索しながら、これが正解なのか不正解なのかっていうことばっかり考えてたんですけど、
うん、
国家資格じゃそうなんですけど、実際の治療ってそうじゃないじゃないですか。もう本当に、正解とかあまりない気がしてて、どうなるべく、高い成果を出せるかっていうのを、こう、実験的じゃないけど、いろんなフィードバックの反応を見ながら、
うん、
決めていく形なので、その材料を集めていく。材料をよくに持って、どの材料を一番合わせれば、この人の体を変えれるだろうっていう、のが判断基準になってるんで、まだ罰じゃないじゃないですか。
うん。一つの正解もないもんね。
そう。そうですね。だから、この症状だったらこのツボとかじゃないじゃないですか。もう、
うん、
これはもう本当にその人によるので、あとその症状とか、ヒストリー、経歴によるので、まあそのあたりを知るとか、そのあたりの認識を変えるっていう面でマレーシアがすごく僕に大きくて、マレーシアにいる間に、本当にいろんな人いるなとか、この人にはこれがすごい効いたのに、この人には全く効かないなっていう人もいっぱいいたので、
うん、
まあそういったところの認識を変えれていったのが大きくて、その、自分の治療が合ってるか間違ってるかっていうのを考えてるのであれば、ちょっと、最初はすごい緊張するんだろうな、とか思いながら、でも自分に自信を持つのが一番大事だな、とかも思いながら。
確かに。
そう、だから、まあ、多分最初は、マレーシアがなくて、ニュージーとか言ってたら結構、大変だったかもしれないです。最初は。あまり自信持てずに。
まあ、マレーシアでのその、修行の経験やね、一人の師匠について、うん、こう、師匠が、
う
ん。どういう風に見る、ね、患者さんと接するんかとか、
うんうんうん、
一人一人どういう風に治療を変えていくんかとか、
そうですね。大きかったですね。まあ結構、自分一人で治療することもあれば、やっぱり、実際に治療を実際に見せてもらって、話し合いながら治療することも結構多かったし、で、僕が実際に治療しているところを見てもらったりとか、で、たまに、ディスカッションしながら治療したりとか、結構患者さんも割とフレンドリーな方が多かったですよね、あのクリニック。
すごく多かった。
まあ、オラン先生のキャラクターもあり、ナイスジョークの方なので、キャラクターもあり、結構フレンドリーな患者さんがいっぱいいたので、まあ、そういった人たちは友達になりつつ、Facebook フレンドとかにもなってるんで、まあ、いろんな話とかしながら治療してたんで、そういった経験ができたのはやっぱり強かったなと思います。
僕も、一人の師匠についたっていうのはオーランだけやけど、なので他の師匠の人とか日本の人がどうなんかとかってわかんないけど、
はい。
あの人、まあやっぱりこうね、こう、西洋人やからかなんかかわからないけど、
うん。
その、何？さっきも言ったみたいにディスカッションというか、こう話し合い、はい、を僕たちにも設けてくれる、そのお前はどう思うとか、
そうですね。
そう。
うんうんうん。
さっきのはどう、なんでそう思ったとか、そういうふうにこう、うんうんうん、対等、こう師匠と弟子っていう関係はあるけど、
そうですね。
こう対等にこう、議論を促してくれる。うん、なのでこっちも考える、うんうん、考える余地がすごくあるし、ただ教えてもらってね、うんうん、1から10まで教えてもらうってことだけじゃなくて、
うんうんうん、
なのでそういう機会が、モテてすごく良かったなっていうふうには、僕も彼の弟子、
そうですね、
経験から、今も思うかな。
そうですね。対等、すごい対等に接してくれますよね。なんかもう、これどう思うって聞いて、まあこう言ったら、まあ、僕もそう思うみたいな、I think so too みたいな感じで、
うん、
結構じゃあそれやっていこうよ、みたいな感じで、
そう。
促してくれるので、あと間違ってるっていうことあまり言わないですよ。これは違う。っていうことあまり言わない気がしてて。まあ、なんでっていう形で結構ディスカッションすることはあるんですけど、これは違うよとかいうふうな言い方はあまりしない気がしてて。
確かに。
そう、まずその、なぜそう思ったかというのを明確にした上でディスカッションに持っていくっていうか、っていう、やり方がすごく、話しやすいなっていう印象は持ってます。
なので、ね。
うん、
彼との修行生活をね、その自分の臨床になっても、やっぱり自分で考える力とか、
うんうんうん
うん、自分でどうやったらいいかっていう、
うん、
まあマインドがそこでついたっていう面でも、彼との修行生活良かったのかもしれないね。
うん、いや、良かったですね。そう、結構その修行中にどんな話をするかとか、どういった話し方をするかとか、まあ、誰かの、とその治療法の話し合いをするときにどういった風にディスカッションするかって、割とそういったことを、経験を早いうちに積んだ人の影響って結構大きく出るんですよ。出ると思うんですよね。
うん。
だからその、一番最初に臨床家になったときに、そういった経験ができて、そういう風なスタイルを持てたな、と、そのオラン先生から学んだスタイルを持てたなっていうのが、結構大きかったかなと思います。実際の知識よりも、この、スタイル、アティチュール的な。
うん。
その、どう向き合うかっていう、スタイルを学べたんで、それが結構大きかったなと思います。知識だけじゃなく。
うん。
うん。それはすごい好きでした、僕。
まあ、あとは、こう、やっぱり人間として素晴らしい人っていうのがあるよね。その、人として、まあ、尊敬されるし、はい、すごくユーモアもあるし、こう、まあ、臨床の技術だけじゃなくて、こう、患者さんとどう接するかとか、そのね、1時間をどういうふうに患者さんとのコミュニケーションとして成り立つかとか、ね。
そうですね。そう思います。面白かったですよ。その治療中の話とかも面白いですもんね、本当に。患者さんにうまく説明するし、
そう。
全然もう、高圧的な感じゼロだし、うん、すげえ柔らかい話し方するし、ね、面白かったですね。
ね、こう、話術とか、こう、僕たちも散々パクらしてもらって。
ジョークですね。ジョークはもう散々パクらせていただいてます。
まあ、今って多分、まあ学校、新規の学校出て、
うん、
で、まあ師匠入りするとか弟子入りするってね、こう、なかなかできる人ってまあ少ないと思うのよね。
そうですね、はい。
うん。で、僕たちみたいに海外でしかも、海外に出てんで、弟子入りできて、しかも、英語みたいな。
はい。
結構まあ恵まれてたと思うね。
うん。そうですね、思いますね。まあなんだろ、インターンって言っちゃっていいのかな、そういった感じに割と、うん、勉強させていただくし、いろんな経験もさせていただくし。
うん。
で、まあ、それでも軽く、もちろん、ちょっと給料も出ちゃうみたいな。
確かに。
むしろ、むしろ結構海外だったら払う。
そうね。インターンやったらね、そういうところもあるよね。
払うレベルの、ティーチングを教えてくれて、プラス、まあ、もちろん僕たちの資料とかするんですけど、プラスね、給料も出してくれるみたいな形だったんで、すごい、いい環境にいたなとか思います。
まあ、僕たちみたいに海外じゃなくてもさ、うん、やっぱり、
うん。
新級学校出たら、一人の師匠なりにこう、しっかりつくみたいなことは大切やと思う？
どうだろうな。まあ、一人の人のアイディアをすごい尊重するのはすごく大きいと思ってるんですけど、まあ、それを盲目的に信じるのは危ないなとも思うし、もちろんその、自分が臨床を積んでいく上で、あ、この人にはこれ聞かないだとか、この人ちょっと違うなとか、いうことがあったら自分で模索する必要もかなりあるので、もしくは誰かのアドバイス聞いたりだとか、
うん、
この人この人の、治療法を真似る。っていう方法がすごい必要になってくると思うんですよね。で、うん、一人のコピーを作っちゃダメなんですよ。自分として独立して自分の治療を持たないとダメなんで、
うん。
もちろん一人の師匠につくのは大事なんですけど、その人の師匠についた後に、ある程度その人から学んだら、その人と全く同じになれないじゃないですか。どんなに似せようと思っても。代わりにはなれないんで、
うん。
その人の力をもう学んだらもうあとは、割といろんな人の治療とか真似ちゃった方がいいと僕は思ってます。それで自分が確立されていく気がするので、
まあ一人の人の、まあ臨床を、まあ真似る真似れないに関わらず、まあいろんな、
うん。
いろんなものを参考にしながら自分のスタイルを作っていくっていうこと
が大きいと思います。それが大事だなと思います。もし僕が、まあこれからずっと臨床するにしても、して、うん、まあ、自分なりの治療を確立したにしても、僕のやることを 100% 真似ることって多分誰にもできないですよね。だって僕は僕だし、他の人は他の人なので、で僕が、その人たちよりも優れてる面もあれば、その人たちが僕よりも優れてる面もいっぱいあるし、
うん、
だったら自分のその得意なところを伸ばしていくのが一番重要であって、自分が一番しっくりくる方法を探すのが一番重要なので、僕のコピーはあまりいらないと思うんですよね。その、
そうね。
だから、僕もし師匠だったらそういうふうに思うんで、うん、もし、この人がすごいから、この人についていきたい、この人のコピーになりたいっていうっていうふうには思わないと思うんですけど、そういうふうになっちゃったら一番危ないなと思います。もう自分の好きなようにやっちゃった方がいいと思います、それだったら。
確かに。
だから、まあ、人それぞれそれは、どれが自分に一番しっくりくるかっていう風で決めていけばいいと思うんですけど。
うん。
まあ、これはあまり好きじゃないなっていう方があったら、それは、ひとまず置いといて、一応判断材料の一つだとか、材料の一つとして、武器の一つとして、使うなりして。やっぱ人一人違いますからね、リアクションは患者さんも。
確かに。
そう思ってます。だから、ホラー先生とは今まで連絡取って、結構ディスカッションとかするんですけど、
うん。
まあ、結構、こういった治療法面白いかもっていうことはたまに僕送りますよ、ホラン先生、ホランに。この新しいマナカパターン見つけたんだけど、みたいなことたまに送ったりとかしたら、うん、結構、面白いリプライとか返ってくるんで、あっちも、なんか俺も、こっちもこれ、それ見つけたよ、みたいな、こっちもこういったのを見つけたよとかいう、情報交換的なのも始まったりするんで、あっちもタイトルに見てくれてるので、
そういった話はしやすいです。
確かに弟子と師匠の関係が終わってもそういう風にね、こう、
うん、
新しい話ができるような、もっと進んだ話ができるような関係っていうのはすごくいい関係やね、う
んうん、そうだから僕はすごい話しやすいですね、未だに。
なるほど。
そう、オランセスの資料、師匠がもともとスティーブン・バーじゃないですか。
うん。
だから、まあ、スティーブンさんとも結構話したんですけど、多分スティーブンさんからも結構変えてるんですよ、オラン先生自身も。
うん。
スティーブンに教わったことを自分なりにいろいろ消化させて、いろんなものを生み出してきているので、オランは多分そういったことに対しての抵抗も全くない。で、自分の治療、自分が教えたことを変えることもあまり、否定的には見ない人なので、まあ、もしちょっと、これちょっと違うんじゃないっていうことあったら多分言ってくれると思うんですけど。
なるほど。
そう、もともとそういったことは、結構、オーラン先生自身もやってるんじゃないかなとか思いながら、まあ、結構みんなが、そういうふうな、消化させることって必要だなと思ってて。
うん、なるほど。
はい。りょうさんどのくらいいたんですって、マレーシア。
僕は2年弱ぐらいかな、合計で。
ああ、2年弱か。
新級の学校卒業したんが3月で、4月、うんうん、4月からも行ってて、
うんうん、
そから2年。
もうすぐもオランのとこ行きましたっけ？
すぐオランのとこ行ったね。
あ、もうそれが目的ですもんね、結構。
そう。
うん。
なので、2年、そうね。2年終わって、
うんうん、
しばらくいろいろ探して、で、今、リスボンにいます。
うん、はい。そのリスボンの患者さんとかはどうですか？リスボンの治療の感じとかどうですか？今のところ。
どんな治療してるかってこと？
そう、リスボンの、なんだろうな。まあ、資格制度とかも結構リスボンって面白かったですよね。
まあ、まあ高等教育。
今あるんですか、資格って
。あるある。うん、僕がってこと？
そのリスボンの資格とか、
うん。
なんかビザ、リクワイアメント的な、その、研究所として働く場合のリクワイアメントは。
ある。ああ、基本的に高等教育、出身プラス専門の教育が4000時間かな。
うん、ああ、なるほど。
なので、で、で、ライセンス、まあ、それで、こう、こっちの保健所みたいなところにアプライして、で、出たら2年生みたいな感じで、
うん。
更新やねんけど、でも僕は、その、専門の4000時間がクリアできてないので、
うんうんうん。
で、僕の今のボスが、お医者さんなので、
はい。
なので、その、先生の監督のもとで、針打たしてもらってるっていう形、
ね。うん、ああ、なるほど。まあ、いろんな形があるんですね。4000時間って結構長いですね。
長いと思う。
専門学校3年間で大体2550
時間。そう、それぐらい。
2550ですね、大体3年間ぐらいが。じゃ結構、4年生出てもいけるのかな？ 4年生出てもきつ
い。4代でギリギリじゃない？
4年生出てればいけるのか。
そのはず。
なるほど、なるほど。結構厳しいんですね、リスボンも。ああ、ポルトガルも。
後期の大卒の資格が取れるってやる。はいはい、あの話する？
あ、
はいはい、
あ、そうですね。学位授与機構ですかね。僕が取ったのは、その、うん、バチュラーバーキパンクチャー、エンドマックスバッションですね。を取ったのは、学位授与機構っていう機構、今名前変わったんじゃないかな、学位授与機構っていうのがあるんですよね。その学士だとか、ディグリーを受け取ることができる機構っていうのがあって。
うん。要は、日本、はい、まあ、日本で進級専門学校を卒業しても、例えば、日本で進級やる分には問題ないけど、はい、例えば海外で、
うん。
まあ、その、学位、進級学位、はいが必要やっていう国に対しては、うん、僕たちの進級専門学校卒っていうのはこう認められないので、
そうですね。
代わりにそのもう1年なり2年なりを、進級のが、うん、単位を足して、で、進級の学士
うん。
になれるっていう、
そうですね。
期間やね。
そんで、 はい、そういう機関です。まあ、選挙に限らず、いろんな、
うん、
専門分野の、その学位を授与してる、機構、大学以外ではそれが唯一の機構で、出されるんですけど、基本的に国家資格って日本の資格なので、たとえ専門学校出て、国家資格を取ったところで海外出るんだったら全く意味ないんですよね、それって。
確かに。
なので、もしそれを持つよりも、学士、ディグリー、学士っていうのは世界共通なんですよね。だから、バチラーとか、うん、マスターなり、ドクターなりは、世界共通なので、大学を出てれば、もちろんその、バチラーを持てるので、それは一応、もちろん世界でも換算されるんですけど、鍼灸師っていう資格自体は日本でしか使えないので、もともとその行こうと思ってたアメリカに行く場合は、うん、まあ、大学を出れば、もちろんカレッジに行けるので、その、マスターコースに行けるので、もともと行こうと思ってカリフォルニアだと、マスター以上が最低条件で鍼灸師になるには。
なるほど。
なので、一応そちらのマスターコースをあちらで取って、マスターのヘルスサイエンス、アキパンクチャーっていう分野でマスターを取って、まあ、仕事しようかなと思ってたんですけど、もちろんアメリカとかであればビザで結構厳しいんですよね、取得するのにも。
うん。
だったら、少しでもビザを取りやすくするために、そのマスターと関連するディグリーを持っていく、いれば、ビザももちろん取りやすいので、そういった面から僕はそのディグリー取ろうかなと思って。一応、大学を出た後に、単位をトランスファーして大学に、それを出た後に、一応学位授与機構で取るっていう形にしましたね。
結局、それがなかったらニュージーランドでもビザ取れなかったんじゃなかったっけ？
そうだ、それがなかったら、どうだったっけな、確か取れなかったと思います。リクワイアメントが、スキルレベルが分かれてるんですよ。ニュージーランドは他の国は分かんないんですけど、ニュージーランドはスキルレベルっていうのが分かれてて。
うん。
で、スキルレベルが1、2、3と分かれてて、もちろんそれぞれ違うんですけど、例えば2とかが確かシェフとかヘアドレッサーとかは2だった気がするんですけど、
うん、
まあもちろん1だとちょっと高くなっちゃうんで、で、新規は1に入ってるんですよね。その健康、ヘルスに関わることなので。
うん。
1だったらそのバチェラー以上が認められる。バチェラーもしかすると同等以上の、あれが3つ最低限必要なので、専門学校卒業だったら結構、もしかしたら抜き道はあるんです。抜き道というか、やり方はあるのかもしれないんですけど。
あるやろうね。
結構きつい。基本的には、きつかったんじゃないですかね、確か。永住権取るにも、もちろんそのバチェラー取ってからの換算なので、職歴は。
うん。
たとえ数年間働こうがバチェラーを持ってなければ、それは職歴として換算されないっていう形になると思います。
なるほど。まあ、
はい、
日本で鍼灸やろうって思う人って、まあ今でも多分高校卒業の人が多分まだ多いと思うのね。
うん、はい。
で、まあその中で鍼灸専門学校卒業して、まあ海外に行きたい、でも、うん、学位が必要っていう場合はそういうところを使って学位を出して。
はい、そうですね。
うん。
海外に出るのがあれば、持ってて損はないですね。あれは、あればあるだけいいです。今は良くても、これからどんどん資格ができていく国もあるし、
うん、
結構よく聞くのが、もともと資格がなくて、フリーで鍼灸師という仕事ができたという国であっても、まあ、数年間そこでクリニック経営して、クリニックで働いてっていう状況であっても、もし国が変えて資格を作っちゃった場合、バチェラー以上っていう資格を作っちゃった場合、一気に職を失うってことになるじゃないですか。
うん。
そういったリスクを少しでも避けるためにも、そういったものを持っていた方が、いいかなと僕は思ってます。
なるほど。あれ結構ね、うん、通信で、しかもそんなにお金も高くないし。
そうなんですよね。必要分野の、必要、なんだろうな。まあ、分野ごとに分かれてるんですけど、その学位授与機構のホームページから、全部確認できるんですけど、どういった科目を積み立てて取るかっていうのがあるんですけど、それをある程度取ってしまえばいいので、それ通信でも取れるし、そんなに多くないんですよ。しかもその積み立て単位っていうのは。
うん。
もし3年生卒業したら1年取れるので、そのプラスの積み立ては。そこからまあ、学習成果っていういわゆるレポートを自分で組み立てる、作成する必要はあるんですけど、でも実際東京に行って、その試験、その自分が書いたレポートに関する 質問に対して文章で答えるっていう試験が軽くあって、積み立てとそれが問題なければもらえるって形なので、割とあのチャレンジはしやすいんじゃないかなと思います。
なるほど。
はい、結構僕ブログとかにそれは書いてるので、後でそれを軽く紹介したりできますけど。
そうやね、うん、
それ見ていただければもうちょっと細かく書いてます。
なるほど。
はい、
まあそんなこんながあってニュージーランドの4年が終わって、
うん、
で船ですか。
船です。